実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本経済新聞編集委員の木村京子さんです。よろしくお願いします。
木村です。よろしくお願いします。
木村さんは政治記者の経験が長く、またヒューマンキャピタルラボの所長も務められています。そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How are you all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is China group likely use Japan to ship fentanyl chemicals. Nikkei investigation. Nagoya company directed shipments, US court documents show.
フェンタニル日本経由か、中国組織が密輸拠点、米中対立巻き添えの恐れ、合成麻薬問題。6月26日付、日経朝刊一面の記事に対応しています。日本経済新聞の独自調査によりますと、合成麻薬フェンタニルをアメリカに不正輸出する中国組織が日本に拠点を作っていた疑いが判明しました。さあ、木村さん、そもそも合成麻薬フェンタニルとはどういうものなのでしょうか。
はい、オピオイドというですね、麻薬性の鎮痛剤を総称する言葉あるんです。それの一種なんですね。化学物質を合成して作られます。で、見出しでケミカルというふうに、化学物質と表現されていますけど、コカインやヘロインは植物原料を使うという点でフェンタニルとは異なります。
はい、
アメリカでは食品医薬品局が認可する医薬品でして、末期がんのケアなどに1960年代から使っているというものなんですね。ただですね、最近になって問題としてはですね、科学知識と、器具さえあれば化学物質など比較的簡単に作れてしまうという点で、違法に作られてしまって、 SNS などを介して手軽に安く買える合成麻薬としてアメリカ国内で流行して、中毒患者が急増しているということなんですよね。そこが問題になってます。実際ですね、ジェフさんにちょっとお聞きしたいんですけれども、アメリカでは特に若者の間で流行っていて、過剰摂取をすることで亡くなる人が、実はもう交通事故で亡くなる人よりも上回ってる、多いというふうに記事にも書いてあるんですけれども、実際はどうなんでしょうか。
Yes, the overdose problem is huge in the States, especially from the development of opioids, the popularity of opioids, which is really a huge problem. It is greater than traffic accidents, according to a 2022 chart that I just looked at. It's a little bit old, but in that chart, the number one killer in America is heart disease.
死亡原因を見てくださったんですけども、2022年のデータだと1位が心臓病だったんですね、アメリカでの。
Number 2 is cancer.
2位が癌。
Number 3 was COVID-19.
2022年なので3位は新型コロナウイルス。
And number 4 was an opioid overdose.
4位に麻薬性鎮痛剤の乱用ということですね。
うん、この中に今オピオイドという話ありましたけど、フェンタリーなんかも入ってるでしょうということですね。
はい、交通事故はないんですか。
And, traffic accidents rank number 7 on that list, so it's down the list a bit.
やはり明らかにこれ若者だけで全体ですよね、アメリカの死者の原因ということですよね。交通事故にも多いということでちょっとショックですよね。
そうですね。
でもこのフェンタニルに限って言いますと、その効果というのはヘロインのおよそ50倍というふうに極めて強くて、このフェンタニルわずか2ミリグラムの摂取で死に至る恐れがあるとのことなんですね。そこでトランプ大統領がですね、中国で製造されたフェンタニルがカナダやメキシコを通じてアメリカに入っているとしまして、これらの国々にフェンタニル関税、フェンタニルタリフを発動しています。
その問題が日本にも飛び火をしたということなんですね。
はい、まさにそうなんです。この記事というのは日経の調査報道によるスクープでして、含み出しに US Court Documents Show と書いてありますように、アメリカの公文書、特にですね、裁判資料などを調べたことをきっかけに、中国組織の拠点が名古屋にあって って中国で生産したフェンタニルを名古屋経由でアメリカに輸送した可能性を指摘しています。さらにですね、含み出しでは名古屋の企業が輸送を指示したとあります。Direct、指示するという動詞で使われています。
なるほど。今後日本にもフェンタニル関税が課される可能性もあるんですか？
現段階で日本政府の公式見解としましては、国内でフェンタニル関連の事案は起きていないということなんですけれども、もし日本も関与したとなりますと、トランプ大統領が何らかのアクションを起こす可能性は否定できません。日経ではですね、記事をフックにですね、新アヘン戦争として中国とアメリカの対立の構図を指摘した企画も3回、発信しています。フェンタニル問題というのはアメリカだけではなく、イタリアといったヨーロッパの他の国でも深刻化しているので、今後も注目です。
そうですね。合成麻薬フェンタニルについてお伝えしました。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経エイジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか？1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経エイジアのホームページ asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
How Japan could benefit from demise of US aid at Elon Musk's hands。
マスク氏が葬った US aid、 アメリカの国際開発庁、アメリカの変節は日本の好機か。6月17日の日経電子版の記事に対応しています。7月2日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline, How Japan could benefit from demise of US aid at Elon Musk's hands. It should leverage the soft power it has cultivated for years in Asia.In just 4 months at the helm of the Department of Government Efficiency, or DOGE, through May, tech billionaire Elon Musk inflicted serious damage on key government agencies and undermined broader U.S. strategic interests.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。第一パラグラフのキーワードです。
At the helm of
何々を指揮していた、何々の舵取りをする。
At the helm ofinflict
何々を与える、負わせる、貸す。
inflict
inflict serious damage on 何々に深刻な被害を与えるという表現を使って例文をお願いします。
Allegations of price fixing have inflicted serious damage on the reputations of several leading companies.
価格操作疑惑はいくつかの大手企業の評判に深刻な損害を与えました。
Allegations of price fixing have inflicted serious damage on the reputations of several leading companies.
ジェフさん、例えば車に被害を加えたような場合に inflict という動詞を使いますか？
Can we use the verb inflict when talking about, for example, damage to one's car?
No. Inflict is used for things that cause pain or suffering in some sense.
Inflict は何らかの痛みや苦しみを引き起こすものに対して使われるということなんですね。
However, when talking about your car, you could just use the verb cause. For example, the falling tree caused a lot of damage to my car.
しかし、車について話すときには cause という動詞を使います。例えば、
倒木が私の車に大損害を与えましたというふうに使うということですね。
That's right.
では続いてのキーワードです。
Undermine.
何々を損なう。
Undermine.
では続いて第2パラグラフを読んでいただきましょう。
Among the most consequential moves was the dismantling of the U.S. Agency for International Development, or USAID, long a cornerstone of American engagement with the developing world.
第2パラグラフのキーワードです。
Consequential.
重大な結果をもたらす。重大な。
Consequential. Dismantling.
解体。
Dismantling. U.S. Agency for International Development.
アメリカの国際開発局。
U.S. Agency for International Development.
ジェフさん、こちらはよく使う省略もありますね。
Yes, we have two. We could say USAID or just USAID.
USAID あるいは USAID と略すことがあります。
That's right.
続いてのキーワードです。
Cornerstone.
礎、土台。
Cornerstone. Engagement.
取り組み、関与。
Engagement.
では続いて第3パラグラフです。
According to the Asia Philanthropy Circle in Singapore, 70% of the 367 non-profit organizations included in its recent survey had relied on U.S. aid funding. With the agency's demise, they have lost a total of $275 million in annual support, of which only $2 million can be replaced through alternative sources, the survey found.
第3パラグラフのキーワードです。
Non-profit organization.
非営利団体 NPO.
Non-profit organization. Demise.
解体、廃止、終結。
Demise. Alternative sources.
補填、代替財源。
Alternative sources.
では続いて第4パラグラフです。
The fallout is already visible. In Vietnam, operations to remove Agent Orange, a toxic defoliant sprayed by U.S. forces during the Vietnam War, have stalled. In Cambodia and Laos, efforts to clear landmines and unexploded ordnance have slowed to a crawl. Bangladesh's interim leader, Muhammad Yunus, expressed concern over the suspension of USAID's monthly food aid of $12 per Rohingya refugee fleeing Myanmar.Leaving them to survive on just a $3 ration.
第4パラグラフのキーワードです。
Fallout.
影響。
Fallout. Toxic.
有害な、有毒な。
Toxic. Defoliant.
枯れ葉剤。
Defoliant. Stall.
行き詰まる、失速する。
Stall. Landmine.
地雷。
Landmine. Unexploded ordnance.
不発弾。
Unexploded ordnance. Slow to a crawl.
ほとんど進まない、鈍化する。
Slow to a crawl.
例文をお願いします。
Sales of Company A's new product were brisk in the first quarter, but have since slowed to a crawl.
A 社の新製品の売上は第一四半期は好調でしたが、その後は低迷しています。
Sales of Company A's new product were brisk in the first quarter, but have since slowed to a crawl.
続いてのキーワードです。
Interim leader.
暫定政権の指導者。
Interim leader. Food aid.
食料支援。
Food aid. Flee.
何々から逃れる、避難する。
Flee.
自由の flee と発音はどう違いますか？
Yeah, to an English native speaker's ears, it's very different. Flee. But 自由 is free. Flee, free.Can you hear it?
はい。避難する方のフリーがフリー、そして自由の方がフリーということですね。
Mm-hmm.
ジェフさん、早口言葉があるんですか?
Yes, you could say something like fleas are fleeing freely.
ノミたちが自由に逃げてます。
That's right. Can you say that?
Fleas are fleeing freely.
That's pretty good.
続いてのキーワードです。
Ration.
配給。
Ration.
では続いて第5パラグラフです。
In an editorial titled Making America Weak Again, the Jakarta Post, published in Indonesia, warned that the funding cuts would ultimately undermine the U.S.
第5パラグラフのキーワードです。
Ultimately.
最終的に。
Ultimately.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。実業家イーロン・マスク氏は、去年のアメリカ大統領選挙で多額の献金を通じて、トランプ氏の大統領への返り咲きを支えました。第二次政権発足後は、効率化省を主導する立場に就任し、国際開発局 USAID や教育省を事実上の解体に追い込みました。崎村さん、あっという間に政権を去ったアメリカのテスラ CEO のイーロン・マスク氏ですが、彼の政権内での施策に対する評論記事ですね。
はい、ストレートニュースと呼ばれている今回雑報ではなくてコメンタリーという形の論評の記事になります。まあ、記事自体かなり分量がありまして、番組で紹介した部分では見出しにあります、まあ訳しますとですね、イーロン・マスク氏による USAID アメリカ国際開発局の解体から日本はいかにして恩恵を受けることができるのか、長年アジアで培ってきたソフトパワーを活用すべきだという結論が入っていないので、それを含めて解説したいと思います。
はい、イーロン・マスク氏が USAID を解体した影響はどう現れているんですか？
はい、まあ、USAID というのは途上国支援を担っていた部署ですので、まあ、最も影響があるのはそれまで金銭的な支援を受けていた途上国、特にまあアジアなんかが多くなってきます。まあ、記事ではですね、4段落目にミャンマーから逃れているイスラム少数民族のロヒンギャ難民に対しまして、 USAID が拠出してきた1人月12ドルの食料支援が止まってしまって、現在は1人月3ドルぐらいしか支給できないという例が記されています。
うん、アメリカの評判を落とすような政策をなぜ急いで進めたんですか？
はい、評判を落とすというのはまさにそれで、まあ、記事の5段落目にですね、インドネシアのジャカルタポストの社説が紹介されています。その見出しがですね、 Making America Weak Again、 アメリカを再び弱体化するということで、トランプ大統領のキャンペーンの Make America Great Again、 マガをもじってマワって言うんですかね、そういうふうに批判的になっています。
はい、
まあ、そんな中でですね、まあ、今ご質問にあったなぜこれを急いで進めたのかということなんですけれども、実はこれトランプ大統領が就任する前からの課題でもあったんですけど、アメリカ国内もですね、経済が停滞してまして格差が拡大しています。まあ、自分の国の中に課題が山積みの中、なぜあえて限られたこの資源をですね、資金をですね、海外に向ける必要があるのかというような議論というのはもともとあったんですね。そこで、まあ、トランプ大統領が登場して、まあ、これを断行したというふうになるんですが、一方ですね、近年ではアメリカだけではなくドイツやイギリス、フランスといったところも援助国、次々と援助削減動いていますので、まあ、アメリカとても大きい支援国ではあったんですが、流れは全世界的にあるというふうに言えますね。
うん
うん、でその間隙を縫って台頭してきているのが中国というふうに、まあ、記事では書いてあります。
そこで日本はどうしたらいいのかということですね。
はい、そこがまあ見出しであり今回の記事のポイントになってくるんですけれども、ここで一つデータが紹介されています。シンガポールの研究所が東南アジアの指揮者を対象に調査したところ、2025年版の結果ではですね、最も信頼できる国や地域というところで日本を選んだ割合というのは 67% に上っているということなんですね。
はい、
非常に過半数大きいです。で他と比べてみるとアメリカ 47%、 最近間隙を縫って台頭してきて中国は 37% ということなので、実は日本は7年連続でこの信頼できる国としてトップだったということなんです。まあ、そこでですね、記事としましては、まあ、ソフトパワーというのはこうした信頼ということを指していまして、日本はこういうデータをからもとにした信頼感というものを使ってアメリカの援助の出ていった穴を埋めるべき何かできるのではないかというのはこの筆者の論調になっています。
はい、
対応どうしていくかというのも考えるきっかけになるかもしれないですね。
はい、以上今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。解説は日本経済新聞編集委員の木村京子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。